青空 FM 第5回目。第5回目はゲストにダッシュメンさんをお呼びしています。ダッシュメンさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。なお、今回の配信は、ポッドキャスターアドベントカレンダー2018の12月1日分になります。他のポッドキャストもぜひぜひ聞いていただけると嬉しいです。それでは、すいません。告知が入っちゃったんですけども、ダッシュメンさん自己紹介をよろしくお願いします。
はい、紹介預かりましたダッシュメンです。社会人3年目で今は運用の仕事をやってるんですが、まあ、その社会人1年目の時に開発の保守系の開発をやっていて、その保守系開発というか機能開発に関わりそうだった時に異動になっちゃって運用になってるっていう状態なので、まあ、開発をやりたいなと思って、それが楽しいなと今思っていて、ちょっと自分の勉強と、まあ、その流れで転職活動を今考えているっていうような状態です。
はい。ありがとうございます。ちょっと自己紹介を早速深掘っていきたいんですけども、社会人3年目っていうのは今3年目ってこと
ですか？そうなります。はい。
なるほど。そこで今まで保守の仕事をしていたんですけど、まあ、開発に興味を持って、今いろいろ動いているってことですよね。
そうですね。興味というか、一番最初は開発部署だったんですよ。
あ、そうなんですね。
はい。で、まあ、研修時点ではまだ決まってない会社なので、まあ、営業職行く可能性もあったんですけど、開発課題が異様に楽しくって、俺は絶対開発がやりたいって言って、で、開発に行かせてもらったんですけど、まあ、そこで、まあ、あまり評価が芳しくなくて、お前は、よそに異動になるっていうふうに言われて、まあ今のチームにいるっていう状態なんですね。で、まあそこで、まあでも開発楽しかったな、コード書きたいな、なんだったらもっと機能開発やってみたかったなっていう思いが募って1年働いて、やっぱ俺開発やりたいって言って今状態ですね。
なるほど。ちょっと話が前後しちゃうんですけど、その保守開発をまあやるような会社に入られた時は、特にその学生時代にプログラミングとかそういった勉強はされてなかったんですか？
大学4年生の大学は社会福祉とかやってる人で、全然経路が違う文系卒なんですけど、まあ4年間やってみて、あ、これ合わないわって思ったのと、まあ心理系にその大学入る前は進みたかったんですけど、心理系ご飯食べられないわっていろんな人と教授にレベルに言われて、あ、まあ、別にそれ、心理系を悪く言うつもりじゃないんですね。まあ、そうですね。まあ、もろもろあって、私はこの道を進むのはやめようと思って、で、就職活動は一般の企業入るつもりで探したところ、まあ、IT 企業がたまたま求人画面に入って、まあ、面白そうだから聞いてみたら面白そうだったので、そのまま入って、研修面白かったから、いい会社じゃねえかって思って仕事を続けてるっていう状態ですね。
なるほど。ごめんなさい。大学の時は環境系の。
あ、社会福祉とか、
社会福祉、
はい、心理学とか、社会福祉とか、教育とかを雑多にやる学部でしたね。
そうすると、パソコンとかコンピューター的なところってほとんど触らないですかね。
そうですね。学校の勉強としては全く触らなくて、まあ、レポート書くためにワードを使うみたいなレベル。で、個人的には、まあ、いわゆるオタクではあったので、中学くらいから、まあ、HTML で、なんか自分のサイトを中二病的に発揮したりしていて、まあ、コンピューター自体は全然興味があったんですけど、プログラミングってものになると、まあ、全く触れなかった。
なるほど。HTML 書いたりとかっていうのは、自分でホームページを公開されてたってことですかね？
そうですね。はい。レンタルサーバーとかあったじゃないですか。なんか、Yahoo ジオシティズだったり、FC2 だったり。あなたの古の時代ですね。なんか、フラッシュの、なんか、見よう見まで書いたりしましたよ。
フラッシュもやられたんですね。
いや、まあ本当に、フラッシュ素材サイトとかあったのってご存知ですかね。全く書けない人たちがですね、まあ書ける人たちの、フラッシュで動くボタンを埋め込んで、 クソ重いホームページを作るみたいなことをやってました。懐かしい時代です。
結構あれですか、それぐらいの時期のホームページだと、いわゆる黒歴史的なこと書いてたりとか、思い出があったりとかないですか？
まあはい。
いや、ご多分に漏れず私もそうなので。
皆さん覚えがあるでしょ、なんか自分の小説を書いたり、もうこれ以上言わせるな。これ以上言わせ
ない。いやいやいやいや、なるほど。じゃあ、まあ、その、学問とか勉強としては、コンピューター、パソコン、まあ、プログラム的なことはやっていなかったけれども、まあ、触っていて興味はあったので、就職時にそういうところでもいいかなって感じで入ったって感じなんですね。
はい、そんな感じですね。
なるほど。ちなみにその仕事の話になっちゃうんですが、保守っていうと具体的にどういうことをやられたんですか？
まあ、Java で動いている、サーバーサイ、ウェブ系では、ウェブ系っていうのかな、ああいうのもの。ちょっとまあ一応使ってる言語としては、HTML、JavaScript でサーバーサイドが Java っていうのが、まあ社内のイントラで使う前提のブラウザアプリなんですけど、結構これバレそうだな。いや、まあ、サーバーサイド側の保守をやっていて、で、まあ、一番多かったのは問い合わせの対応。こうやって動かないんだけど、これどういう理由でこのエラーどうしたら解消できるのって聞かれて、まあ、ソース読んで、動きを確認してから答えたり、あるいはもう過去事例あったらそのまま、こう、機能してたらもうそのまま機能してるんで、そのまま答えたりっていうサポートデスクの仕事が、まあ、一番メインだったかなと。で、まあ、それの片手間っつったら何なんですけど、まあ、それと並行して、バグが出たので、チケット何本消化しようか、みたいな、ぐらいの仕事をやってました。
じゃあ、その、いわゆるハード的なところ、壊れたんで交換に行きますとかっていう感じの保守じゃなくて、
はい、
運用、まあ、システムの運用をやりつつ、まあ、窓口的なことをやりつつ、その時軽くコードも書かれていたんですか？
そうですね。簡単に、まあ本当に簡単に、手を入れて、バグの修正するくらいのことはやってましたね。
なるほど。なんだろうな。私、一社目が SIR だったんですけど、
はいはい、
SIR でやってた時は SE が結構そういうことをやっていて、で、まあ開発もやるんですけど、並行して保守運用みたいな感じで、まあ電話受けたら現地行ったりとか、パッチ作って CD 持ち込んで、その場でデプロイして、帰ってくるかみたいなことやってたんで、なんかイメージ的には、はい、わかりますね。そうすると、あれですよね。電話鳴ったら嫌だなとか。
そんな感じですね。
結構、なんだろうな。なんで簡単にできないのとか、バグってるのとか。
はい、差し込みが多い仕事でしたね。
うん、そうですよね。
スケジュール立ったけど、このスケジュールの間空白何？いや、これがないと、裁けないから無理だから、みたいな。絶対来るから、みたいな。
結構、業務向けのアプリだと、その業務の都合に振り回されるので、
そうですね。
いわゆる繁忙期だったり、忙しい時期。はい、まあ、あと、よくあるのが、月末とかだと、なんか申請とかああいうのが重なるじゃないですか。
そうですね。
そういう時はやっぱ忙しいみたいなありました？
ありましたね。あったんですけど、
うんうん、
ありつつのじゃあ暇な時間が相対的にあるのかっていうとそうじゃなかったんですね。はい。ここがなんかいや辛かったところというかどうなってんだろうなと思ったところは。まあ、ありがたいことにお客様は多い会社だので、まあ今現職なんで、今だったってこと言っちゃダメだ。うん、なので、なんだろうな、その時期が被ってる会社が一波終わったらじゃあ次の波だねっていう状態になっていて、大体いつもどこかしらが、まあ忙しい時期だよみたいな、
うん、
ことを先輩から言われて、はあ、そんなもんですか、みたいなことを思ったりしてました。
結構メリハリがない、なんか終わらない感じで、微妙に忙しいみたいな感じだったんですね。
この案件終わったからなんか一息ついたね。よし、じゃあ次だねって休む暇なく来るみたいな印象を持ってました。
結構それ辛いですね。
今にしても、まあ今移動したんで振り返ってる状態なんですけど、今にしても思うとかなりなんか参ってたとは思います。
人間終わりがないのが一番辛くて、まあ保守運用もそうなんですけど、開発も結構デスマったり炎上したりすると、すんごい精神持ってかれるんですよね。まあそんな、保守の現場から今開発の方に移動されて、で、
ごめんなさい、差し込むようですいません、
うん、
保守の現場からさらに保守現場運用に近いところに移動です。
あ、開発に移動されたわけではない。
ではないですね。という開発に行きたいなと思って今やってる最中の、すいません差し込みますし。
ええ、大丈夫です。なるほど。
それまではそのプロダクト後の全部の担当だったのが、
うん、
プロダクト後の保守をやっていたのが、よりその一社専門の補修運用に関わるようになったという状態になります。
なるほど。補修からじゃ別のスコープというか分野の補修をやられているって感じで、
はい、
ただまあ興味は開発にあるってことなんですよ ね、 で開発に興味を持ったきっかけみたいのって詳しく聞いても大丈夫ですか。
はい、研修課題がなんか今で言うプロゲート、
プロ
ゲートとかに、まあ多分ちょっと近いんだろうなっていう、僕自身はプロゲートはまだほとんどやったことがないんですけども、一個ソースの、その最初にソースのステージを書いてみて、で最終的に一個プロダクトを作らせてみるみたいな、テックアカデミーとかかな。もしかしたらそっちの方が近いのかもしれないんですけど、そういう系の研修をまあ3ヶ月くらいやったんですけど、それが結構楽しくてですね、自分の思い通りに作ることが、まあものづくりができるっていうのが結構楽しいことだなって本当に気づいて。で、まあ、なんだろう。自分は結構苦手意識が、入る前、プログラミングって言われた時にあったんですけど、まあ、実際やってみたら意外と書けるじゃないか。その時 JavaScript だけやったんですけど。意外と書けるじゃないか、自分ってちょっと思い上がるところがあって、で、開発やりたいな。っていう結構成功の体験を積ませてもらったので、まあ、開発が楽しくなった、興味を持ったっていうところが大きいですね。
なるほど。結構プロゲートとかそういった方面だと e ラーニングというかインターネット上でなんか勉強するみたいな感じなんですかね。
そうですね、まあ、多分大きくずれちゃいと思います。はい。
そうか。e ラーニングって言葉が分かんないですよね。
なんか e ラーニングは分かるんですけど、結局は、なんだろうな。会社の、なんか、研修会場にタコ部屋に詰め込まれて、黙々と手を動かしていたので、で、外からはアクセス不可の環境につないでいたので、
なるほど。
e ラーニングって言われると違和感があるというか、それだけの理由ですね。
なるほど。じゃあ、どっちかというと、その、オープンに公開されているサービスっていうよりも、
ではなかった
です。まあ、自社内で、あるようなサービスでやる。あとは、その、本とかテキスト配られて、講師がいてっていう、まあ、ある種学校の授業のような感じでもなくてって感じなんですね。
そうですね。
なるほど。いや、でもその環境で、プログラム書いて楽しくなるっていうのは、かなり、なんだろう、適性というか素質がありそうな感じ。
まあ、やってること自体は楽しくやりましたね。なんか結構情報系の大学出た人たちはマジ切れしてました。こんな環境でやってられるかっつって。
いや、そうですよね。
僕はそんなもんじゃないのとかぽやーってやってたらそう。はい。
なんか余計な情報が入ってこない環境で黙々とやるっていうのはある種いいのかもしれないですね。
まあ、ある意味洗脳教育に近かったかもしれないです。
まあ、それを言ってしまうとそうなんですけど、まあ、その情報系の大学とか、まあ、専門学校とかの人もそうだと思うんですけど、結構最初ってやっぱりその授業でやったりすると、まあ、それだけしかやっぱ学ばないし、まあ、それ以外の、インターネットのなんか強いエンジニアの情報とかって当然見もしないので、なんか僕も最初そうだったんですけど、別にネットで調べたりとか全然しなかったので、なんかそういうのは入りとしてはいいのかなとは思いますね。
そうですね。
ただその 情報系の大学生が言うようにこんな環境でっていうのは、それもそれですごくよくわかるんですけど
一応一旦っていうか、まあ短い面がまあ結構あるのかなとは思いつつ、
うん、多分その人のレベルとか環境によるんだろうなっていうのはありますよね。
それはあると思います、うん、一番最初は多分天狗にさせとかないと学習が続かないっていうのは大いにあるのかなって思っていて、
うんうんうん、
強いエンジニアとたくさん触れるとなんか確かに勉強にはなるんですけど心が折れるというか、
うん、
それはなかったですね、一番最初の段階では。外の環境を知らなかったので、
うん、結構そのプログラムに限った話じゃないんですけど、
はい、
何かを始める時のハードルの高さっていうのがまずあるじゃないですか、
はい、
で新しいことを始める話をしてるとみんなここに注目するんですけど、実際ハードルが高いんで全然それはいいんですけど、
うん、
続けることの方が実は辛かったりするんですよね。
はい、おっしゃる通りです。
で特に最初の入りが失敗から入ったりすると、
はい、
人によってはそれをバネというか刺激にして伸びる人も当然いるんですけど、まあってことはそうじゃない人もいるので、
はい、
結構最初はなるべくというか成功体験多めの方が傾向としては続けられる人が多いのかなっていうのはありますよね。
はい、
あと意外とそれを自分で生み出せなくて継続できないって人もいますよね。
はい今すごくもう全力でうなずいています
っていうところで、じゃあまあ保守からまあ開発に興味を持ってっていう流れなので、まあ、その仕事でというよりもプライベートでそのあたりなんか楽しく最近なってきてるってお話なので、
はい、
そのあたり最近プライベートで楽しくなってる話をちょっとお聞きしてもいいですか。
はい、うん、と言いつつなんだろう、結構なんかイベント行ってきたよ話になっちゃってるんですけど、
うんうん、
結構多分9月頃ですかね、多分フォルテさんに僕が一方的に知ったタイミングは時計の森 LT の時なんですよ。
あ、なるほど。私が最初に LT 登壇をした回ですね。
多分その時に私はフォルテさんを知ってフォローをしたんですけど。
あ、なるほど。
今、初めて言ったかもしれません。はい。
実は何度かお会いしてるんですよね、勉強会とかで。
はい、
会話するレベルでっていう意味で。そうですね。
はい。
なのに今この場で言われているのでめちゃくちゃ今恥ずかしいです
すいません
いやいや大丈夫です、
失礼しました。
いやいや、
あれが僕が初めてそのエンジニアの勉強会とか、
うん、
まあイベントってものに、正確にはインフラ勉強会が一番最初なんですけど、リアルイベントって意味ではあれが初めてで、でまあそこでまあ結構なんかあったかく迎えてもらって、で、あ、黙々会とかそんなにやってんだとか、なんだろう、エンジニアって結構なんか、俺も含めてコミュ障、俺自身がコミュ障なので、なんか結構話すの辛いなと思ってたけど、意外と喋ってたら聞いてくれるんだみたいな、
うんうんうんうん、
思ったりして、あ、じゃあちょっと楽しいから、外の勉強会とか黙々会とかもっと行ってみようかなとか思って、
うん、
なんか9月に多分その後10個くらい行って、
すごい
3日に1回くらい勉強会に行くみたいな謎の気候に走りで、なんか、あ、意外と楽しいってか、勉強黙々会やるとなんかやっぱ強制的に開発進むっていうか、進むかどうかは微妙としてもとりあえずやるなみたいなことが分かり、
あ、はいはい
はい、まあ今は3日に1回とは言わないけど、まあ1週間に1回くらいはちょっとどっかのイベントに顔を出しつつ自分の黙々の開発をやれてるので、まあ、それまでは、本当になんか開発やりたいな、なんかボット違うことやりたいな、このままでいいのかな、とか、もんもんしながら、全然自習って続かなくって、ちなみにこれは今でも若干続いてないんですけど、まあ、これはそれとして、まあ、少なくともなんか行動はしている状態になっていて、
うんうん
うん、まあ、それを支えてくれてるのが、まあ、外で会った方々かな、と。まあ、勉強会とかでお会いした方々なのかなと思っていて、まあ、大体プライベートがそれで、まあ、自分のやりたいキャリアに、とりあえず向かうように、周り、出会った人たちがプライベートの時間を作ってくれてる と思っていて、まあ、充実してるなと思ってる状態ですね。
なるほど。その9月一日ですよね、時あの森の LT 大会。
思います。
はい。から10個ぐらい参加されたのって、
はい。
まあ、例えばどんな感じの勉強会だったりとか、まあ、なんか思い出に残ってるのがあれば、なんかお聞きしたいんですけど。
それで言うと、まあ、思い出に残ってるというか、あの、黙々会をなんかが、まあ、行かしてもらったんですけど、
うん。
はい。あの、まあ、結構、その懇親会をやってくださる方が、な、何社か、あの、会社の黙々会企画とかで、あの、まあ、その、黙々会終わった後にその懇親会やろうぜ、その会社の、あの、オフィス内で、とかがあったんですけど、まあ、結構その中の、あの、お話しさせていただいた方が、まあ、仲良く、結構遅くまで飲んでて、まあ、楽しい話をさせてもらって、で、まあ、その時に、そうですね、アンギュラーの、で、今、ガリガリ書いてらっしゃる方に、なんか、隣で話を聞かせてもらって、はぁ、なんもわかんねえとか思いながら、でもなんか、あの、なんか今、あの、今、この話を聞いてることで、将来の俺はなんか、ピキンと来る気がするから、聞いとこう、みたいな
、
ことを思ったり、逆になんだろう、あの、その話を聞いてる最中に僕の拙い知識なりにこういうことを思ったんですけどどう合ってますかとか言ったら、まあ、合ってるよ、間違ってるよだけじゃなくて、それはこういうことでねっていう、あの説明をしていただいたりっていうのが結構優しくしていただいたり、して、まあその黙々会は雰囲気良かったので、また参加したいなーって思っていますね。って言いつつ、以降、あの、日程が合わなくて参加できてないんですけど。はい。はいとかだったり、まあ、結構黙々会とか、LT 会だとエンジニア LT の、
うんうん、
まあ、エンジニアの登壇を応援する会っていう、あの、のがありまして、そっちでやってらっしゃってる、まあ、有明さんとか、あと、カネさんとかです。まあ、ですね。結構、よくしてくださっているので、そこで、この間、うん、秋の自由、夜長の自由研究 LT 大会っていうので、登壇させてもらったりっていうのが、まあ、結構、で、そこのスラックに参加したり、結構長く喋りましたけど、あの、私は結構いろんなコミュニティでよくしていただいていますね。
なるほど。で、結構、その、なんか特定の言語の勉強会、例えば、Vue.js のとか、
はい、
なんか AWS、まあ、AWS はインフラのとかなんですけど、っていうよりも、黙々会だったりとか、うん、まあ、その LT 会のようなところの方に、まあ、今印象が残っているって感じなんですね。
そうですね。まあ自分が、まあ、まあこれはあんま良くない癖なんですけど、あの結構いろんな技術を知って、あ、ジャンゴ面白い、あ、ファイアベース面白い、あ、リアクト面白いみたいな感じになっちゃっているので今、
うん、
はい、まあ。ちょっと絞った方がいいなとは思いつつも、まあ、今、そうだったりするので、まあ、黙々会とか、いろんな話聞ける方が僕的に今楽しいんでやってますね。
なるほど。
なんだろう。開発手法とかで意味で、TDD の、あの、うん、あれですね。ペアプロとかモブプロの黙々会、黙々会じゃないな、あれは。ペアプロとかモブプロをやろうっていう会があって、で、ここは結構、なんですかね。あの見つけ次第速攻入るっていう気持ちでいます。狙っているというジャンルで言うとペアプロモブプロかつ TDD みたいなところは結構あの数が都内でも少ないと思っているので、
うん、少ない、
かなり狙い目です。
なるほど。ちょっといくつか深掘っていきたいんですけど、まずじゃあ TDD から行くんですが、
はい、
TDD っていわゆるテスト駆動開発ってやつですよね。
はい、
で事前に、まあ、すごいざっくり言っちゃうと、事前にテストを書いて、そのテストをまあ仕様として、それを満たすような、コードを書いていて、リファクタリングしていってっていう流れで、
うん、
まあ、これ流れだけなんで、もっと大切な本質とかあるんで、これだけ鵜呑みにされるとちょっと、
うん。そうですね。
っていう感じのイメージのものじゃないですか。はい、
そうですね。
っていったところって、どのあたりに魅力を感じたんですかね。
あ、なるほど。 僕が TDD を知った、まあ、そのきっかけは、社内で、その、うん、社内でっていうのは、まあ、僕が運用チームに移ってから、開発補修ですらなくなってから、あの、社内でやった勉強会に参加したときに、まあ、TDD ってすごいよっていうことを、まあ、発表してくださった方。もしかしたらテスト会話の方でご存知の方いるかもしれないですけど、ブロッコリーさんが、まあ、喋ってくださってですね。
初めて知りました。
はい。ツイッターでブロッコリーのアイコンをしていらっしゃる方なので、もしかしたらご存知の方がいるかもしれないんですが、まあ、その方が、まあ、TDD すげえいいぞって言ってくださって、で、まあ、TDD のそのデモ動画、あの、もうライブコーディングってわけじゃなかったんですけど、そのライブコーディング近い形で TDD やってる様を見せてもらいまして、
うん、
で、その時に、僕が保守でやってた仕事って、あ、ごめんなさい、もう一番最初のお話に若干戻っちゃうんですが、問い合わせの回答と自分が、ソース書いて修正することと同時に、まあ、もちろんテストもあったんです。評価もあった。ですよ、
うんうんうん。
で、この評価が結構毎回辛かったなって思いを、まあ、もちろん思っていて、
うん、
あの、それが、なんだろうな、あの、テスト駆動開発で作ったコードだと、あの、自動化、手で叩くコードが全部なくなるわけでは絶対にないんだけど、それでも、その、保守性の高いコードを、どんどん増やしていけるよ。ひるがえって、手で書いた、手で叩いたテストって、もしそのソースコードにもう一回修正加わったら、もう一回やんないといけないよね。これって、あの、資産価値がない。よねっていう話をされて、あ、全くその通りだと。
うんうんうん、
我々はあのエンジニアとして、あの、同じことを2回以上繰り返さないことを徹底しているのに、なんでテストはそうしていないんだっていうことに打ち震えてですね。
うん
うん、で、いや、次に開発をやるんだったら絶対 TDD やりたいって思って、で、まあ、TDD に実践しようとして、今、あがいてるっていうところですね。
なるほど。非常に良い話を聞けて今。
受け売りです。
そしてエンジニアなのに同じ作業を手作業で何回もやっているので、だいぶ今ダメージを受けたんですが。
ごめんなさい。ごめんなさい。世のエンジニアの方ごめんなさい。それが僕もやってます。僕もやってます。
冗談なんで、あれなんですけど。
はい。
いや、でも本当、今自分もその自動テストというか、
はい、
自動テストを書こうっていうのはやっていて、
はい、
その今私スマホアプリの開発やってるんですけど、
はい、
7年ぐらい動いてるもうアプリで、
うん、
で結構あまり詳しくない人が最初から作り始めて今大きくなってるんで、まあ、作りもあんまり良くなくて、でいわゆる単体テスト、
はい、
テスト書きづらいとか、アプリとかだと UI テストっていうのがあって、操作を記録させて、それをその通り走らせて、チェックするみたいなのもあるんですけど、まあそういうのもかなりやりづらい構造になっちゃってて。
うん、
で、今その構造を直しつつ、その直した結果であれば、テストも書けるよねっていうことで、テストも書きながらやってたりするんですよ。っていうのがあるので、非常にそのあたりの話は分かりみが深いなと思いつつ。で、ちょっとそのブロッコリーさんって方は知らなかったんですけど、
はい、
TDD、テスト駆動開発で言うと、やっぱり T 和田さんが有名じゃないですか。
有名ですね。はい。
そのあたり、なんか本読まれたりとか、お話聞きに行ったりとかってこともされたりしてるんですか？
ですね、それはすいません、やってないですっていうのが正直なところです。
うんうんうん、
私がまあ、今 TDD でやってるのは、その TDD ワイワイっていうコンパスに多分あると思うんですけど、
うん、
まあ、そこのコミュニティがあって、そこのプログラミング会に行ったとか、まあそのさっきの言ったブロッコリーさんの LT じゃないな、社内勉強会だな、を聞いたっていうところまでですね。 T 和田さんのその、まあ別の TDD じゃないところで T 和田さんの話を聞けそうな機会があったんですが、
うん、
それこうちょっとうっかり逃してしまいっていう以降で、今私の状態ではそんな感じですね。
なるほど。TDD の話を聞いていて思い出したポッドキャストがあって。
ポッドキャストがあるんですか？
TDD 専門じゃないんですけど、
はい、
TDD の話をしている回があったなと思って、
お
で、アジト FM ってご存知です？
いや、 すいません。アジト？アジト FM？
はい。秘密基地とかの意味のアジト FM。
はいはいはい。
なんですけど、
はい、
ボヤージュグループだったと思うんですけど、
はい。
っていう、なんていうんですかね。まあ、開発会社のグループみたいのがあって、でそこに確か T 和田さんが、その、テスト駆動開発、まあ、TDD の、なんていうんですかね、オブザーバーというか、外部、相談役みたいな感じで、確か、週1回か各週1回ぐらい来られてて、で、そのアジト FM にも確か出られてたと思うんですよ。
すげえ、そうなんすね。
はい。やっぱ、ポッドキャストって、LT とかセッションとかと違って、その場でやっぱりいろいろ話が出てくるんで、結構刺激的で面白かったんで、よければぜひ聞いてみてください。
聞きます。いや。
まあ、リスナーさんに向けてもなんですけど。
そうですね。はい。テスト駆動開発はいいぞ。
そうですね。僕もその、一社目が SIR だったのもあって、ずっと、まあ、いわゆる手作業のテストをやってきて、まあ、それが当然だと思っていたんですけど、やっぱりその、やらなくていいことをやるっていうストレスだったりとか、その、自動化して、で浮いた時間で別のことをやるっていうのはすごくプロダクト、そのシステムや製品にとっても、まあ、会社にとっても、そして自分にとってもすごいプラスがあると思うんですよね。
はい。
で、そこをより、クリエイティブなというか生産的なことに使えるようになるっていうのがすごくいい、いろんなところにいい影響を及ぼすと思うので、
はい、
ちょっとそのいやテスト書けないし、やり方わかんないし、今のソースは古すぎてできないし、みたいな、もろもろできない、やらない理由が出てくると思うんですけど、
うん、
そこをなんとか乗り越えて、っていうのは自分もそうなんですけど、
はい、
やっていきたいなとお話をしていて思いました。
期待です。
はい、そしたら次気になったところで、ペアプロモブプロの話に行きたいんですが、ペアプロモブプロは、なんだろう。まあ、ちょっと、そもそもペアとモブを同列に語るのもちょっとっていうのはあるんですが、まあ、一旦、一人じゃないっていうところでまとめてお話をするんですけど、どのあたりでこれに興味を持たれたんですかね。
まあ、これは甘えた発想につながりかねないんですが、まあ、私自身がまだ存在ソース書けないなっていう認識で、黙々会とか参加してるうちに、まあ、教えてもらえるじゃないけど、
うんうん、
強いエンジニアと一緒に書いて成長できるととても良いんじゃないかなと思って、で、まあ、ペアプロモブプロの存在自体は、その保守の開発にいた時から若干知ってはいたんですが、まあ、やってもらう機会ってほぼなかったので、で、外でやってもらえるイベントがあるっていうんだったら、やってみよう、やってみたいって思ったのが、まあ、最初というか、まあ、そうですね、2回ほどしか結局、ペアプロとかモブプロのイベントには参加できてないので、
うん、
そういう状態なんですけど、
うん、
まあきっかけはそれですね。自分をあわよくば育ててもらおうっていう期待、うん、ですね。はい。
なるほど。どうですか。やってみて、まあその勉強会黙々会的なところに参加してやってみてどうでした。楽しかったですか。やっぱ。
めっちゃ楽しかったです。めっちゃ楽しかったんですけど、じゃああわよくば育ててもらおうっていうその当初の目論見は、
うん、
打ち砕かれましたね。なんだろう。あ、これって、全力で学びに行かないと、盗めないやつだって気づいたし、なんだったら、なんか、これを言うとなんか悪口みたいに言うか聞こえたら申し訳ないですけど、
うん、
僕よりできないやつだっているし、
うんうんうん、
だったらそれだったら僕が教える側にもあるし、
うん、
で、それはそれで僕の学びにもなるんだけど、
うん、
なんだったら、全員、モブプロでやってんのに、3人とも全然わかんなくて手が全然進まないってこともあり得たので、
うん、
なんだろう、あれは教えてもらえますかっていうテンションじゃなくて、俺に知見をよこせっていうテンションで望むべきイベントでした。そこを誤ったのが私の、はい、なんか2手の敗因ですね。
そうですね。特に勉強会、黙々会だとそうなりがちなのかなっていうのがあって、多分ペアにしてもモブにしても、多分目的が一番大事だと思っていて、要は行動を吐くためにやるのか、
はい、
例えばチーム内で知識が、他の人よりちょっと少ない、経験が浅い人に、まあ、慣れさせるためにやるのか、まあ、単純に体験っていう形で流れを追ってみて動くものができたね、やったーっていう流れをやるのかっていうところで全然違ってくると思っていて、はい、で実際私も今のチームでモブとかペアとかやったりするんですけど、
はい、
やっぱりそのやるときにこのペアモブは行動を吐くためにやるのか、
うん、
知らないから、知らない人がいるから、まあ、知見を分けてもらうみたいな感じでやるのかっていうのが最初に宣言というか意識合わせをしとかないと結構ストレスになるんですよね。
うん、
で、すごい楽しいし、アウトプット、そのアウトプットっていうのはリリースができる状態まですぐ持っていける、レビューが済んだ状態まですぐ持っていけるっていう意味でアウトプットが早いので、
はい、
すごくいいんですけど、
うん、
やっぱ最初はそのあたりの意思疎通ができてなかったので、
うん、
やっぱできる人間は一人で書いた方が早いのにとかあったりとか、その質問しづらいとか聞きづらいとか、なんか最初に分かんないことがあってそれが質問できなくて3時間経っちゃっても何も頭に入んなかったみたいなとか、なんで意外とそのファシリテートじゃないんですけど、
うん、
チームでやってるときにちゃんと意思疎通ができてないと結構置いてかれちゃったりとかするんですよね、
うん、
なんで座る位置を考えてみたりとか、そのルールというか手順として今分かってるかどうかの確認をどうやるのかとか、
うんうん、
やっぱ喋りたくない人っているじゃないですか、
はい、
っていう人が大体置いてかれちゃうんで、
うん
っていうところのフォローだったりとか、
うん、
まあ、これ別にモブだけじゃなくて、普通に仕事してても、分担しててもそうだと思うんですけど、
うん
うん、っていうところすごくいろいろ考えるので、結構、やっぱモブやったからうまくいく、ペアやったからうまくいくってわけじゃないっていうのがまた、
うん、
なんていうんですかね、刺激的っていうとちょっと言葉があるかもしれないですけど、いろいろ考えさせられますね。
そうですね。いや、現場の開発に関わっているわけではないので、そういう話聞けて私も勉強になりました。
うん。
うん、
なのでその今こういう世の中なので、なんかそういうことを今ポッドキャストをオンラインで撮ってるみたいに、
うん、
あのネット越しでペアとかモブをやるみたいのを、
まあはい、
なんかコミュニティじゃないですけど作るのもちょっといいのかななんて今聞いてて思ったんですよね。
いいですね。
なんか Java、まあ、今 Java 勉強した人はあんまりいないと思うんですけど、大体皆さん Ruby の勉強されてる、あの、Rails 多い人、まあできる人が、やっぱりその、うん、自分はコード書けるけど、誰かに教えるってまた違う、まあ先ほどダシメンさんがおっしゃってた通り、違う学びがあるので、まあそういう需要と、まあダシメンさんのように学びたいっていう需要を満たす意味で、何がいいんだろうな。なんかツイッターとかで募集とかで集めてやってみるとか、
うん、
その学びたい人、お互い学びたい人だったりするじゃないですか。
はいはい、
っていうのでやってみるのはなんかすごい良さそうだなって思いました。
う
ん、要は目的を学びにしてやると、目的が合うので、そのペアなりモブなりの合うので、うん、めちゃめちゃやりやすいし楽しいし、知見が増えると思うんですよね。
そうですね。
うん、
普通にやりたい。いや、ちょっとこの後そのちょっと話しましょう。
いやー、私、仮に私がやるにしても Java になっちゃうんですよね。今時の。
あれですね、これはあれなんですけど、
うん、
私が参加したそのイベント、その2種類、ペアプロモブプロ両方なんですけど、全く知らない言語でやってみようっていう、やつもあったんです
けど、ああ、それ、僕もやってみたいですね。
はい。まあ、ちょっと、まあ、あれなんだっけ、次いつやるんだろう。月に1回くらい、その TDDYY 会っていうのが、確かあったはずで、ちょっと、うん、そこのイベントは少なくとも、その、 僕が一回、一番最初にやったモブプロは Go 言語でやったんですけど、
うんうん、
他に誰も Go 言語普段書いてる人がいないとか、
うんうん、
で、二回目 Python やって、まあ Python は書いたこと私はあったよみたいな状態だったりするんですけど、別の機会でもコトリンやって、ポトリン知らねえとか言って、デプロイ押せとか言って、ギャーギャー言ってみたり、なんで Java デプロイ早く終わるんだ、なんでだ、デプロイじゃないっけ、ビルドか、ごめんなさい、失礼。まあ、なんだ、雑な会話をしたりして、うん、なので知らない言語でも、その課題あって調べながら1時間くらいかけて、そうそう書くみたいな、フィズバズを解くとかですね。そんな感じのことをやってたりするので、
うんうんうんうん、
全然それは Java 以外でもやれますよって言いたい。結局。この尺を使ってみたいことはそれだけって。
確かに自分が知ってる言語でっていうのもちょっと学びとしては弱い感じがするんで、
うん、
なんかそれきっかけに僕も始めたい、新しく学びたい言語ってやっぱいくつかあるんで、
はい。
普通にやるっていうのは本当面白そうですね。
うん。
で、やっぱモブプロ、まあ、さっき TDD だと T 和田さんのお名前出したんですが、モブプロ会話だとやっぱり楽天のおよべさんとか、
うん。
そのあたりがメジャーというか、あると思うんですけど。
やばい。私は今その名前を聞いて、今ずっと冷や汗が出てるレベルで知らない。
あ、マジっすか。
なんか今私が不勉強であることが露呈している状態なので結構焦ってるんですが。
いやいやいやいや、知らないことは全然、なんだろう、恥でも何でもなくて、知れたことがもう大ラッキーだと思っていただければ。
ラッキーです。
うん、なんかその、始めるのに遅いかなって、知らないとなんかあれだし、今更始めるのもな、みたいなあるじゃないですか。
うん、
でも、その人にとって知ったその瞬間が最速なので、その瞬間からもう動いていけば、いや、全然いいと思うんですよ。うん。なので、いや、知らないんすよね。
はい。
って、なんか、って言ってる、うん、時間があればどんどん食いついていって教えてくださいっていう方が、絶対楽しいと思うんで。
そうします。
ぜひ、はい、そうして知っていただきつつ、自分のブログの宣伝をすると、
あ、はい、はい。
私のモブプロやってみた記事に、およぶさんのスタートマニュアルみたいなのも書いてあるんで、ぜひ読んでくださいという宣伝を入れたかっただけです。はい。
モブプロの試験がたまるよ。
はい。ああ、もうこれは、小ノートにリンクを書かざるを得ないですね。
はい。はい。しょうがないですね。みんな知りたいですもんね。
はい。そういったその、TDD にしろ、ペアモブにしろ、やっぱり、なんだろうな、詳しい人っていうか、まあ、界隈の人っていうより詳しい人を、かな、がいるので、
うん、
まあそういう人のアウトプット見たりだとか、あと僕も全然できてないんですけど、やっぱ直接会うっていうことをするのがめちゃめちゃいい刺激になるので、
うん、
まあ、できないことをなんかドヤ顔で語るのもあれなんですけど、そういった努力をするとすごい学びが深いよなと最近思っているので、ぜひぜひって言いながら、なかなかできる人はいないと思うんですけど、
まあ、難しいには難しいですけどね。なんだろう。そういうのを言うと、ポロッと会ってみたっていう感覚が、今私は近くって、お会いしたことがある方ってみんな。
偶然ってことですか？
偶然ですね。ポロッと会ったみたいな。それこそ、そのなんか、まあ、ポッドキャストやってたら、カネさんとか、みんな知ってると思いますし、
うん、
で、なんか、聞いて、で、多分、カネさんに会うのにも気遅れする人っているんじゃないかなって思うんですね。
まあ僕も結構ありましたけどね。
でも僕、カネさんと会った時、カネさんのがやってた経歴とは何も知らないんですよね。
ああ、なるほど、
うん。だからまあ、なんだっけ、計画的偶発性理論だっけ？
ああ、はいはいはい。
はい。テレビ量さんの言うやつ。うん。あんな具合になんか、会うべき人には、フラッと会えるんじゃないかなっていうのが、まあ、会いに行く努力をはするべきだけど、なんだろう。でも、あの人に会いたいなと思ってたら、フラッと会える、みたいなことを思ったりします。
うん。なるほど、確かに。
いや、わかんないですね。適当なこと言ってるかもしれません。
いや、それ自体は全然ありだと思っていて、そこから始まるものも確かにあるので、全然いいと思うんですけど、多分これも目的がちょっと違うところはあるのかなと思っていて、要は、あ、これいいな、もっと聞きたいな、勉強したいなって思った時に、それいいなって思った人に直接聞きに行くのが一番早いじゃないですか。
はい、
要は学びとしての、なんていうんですかね、速度の差って全然違うと思うんですよね。
うん、
いいな、いいなって思ってて、なんかどっかで会えたらって言ったら、会えないかもしれないし、 会えたとしても別のことその時興味がいっちゃってるかもしれないんで、やっぱその瞬間に会いに行ける人っていうのは、その強い弱いとかいい悪いじゃなくて、確実に成長の速度は速いよなっていうのはちょっと思いますね。
あ、そうですね、
うん。
会いたい人には会いに行きましょう。で、会えなかったら偶然に期待しましょう。
そうですね。あんまりそれに固執するのも確かに良くないので、その考えは非常にいいかもしれないです。
会える機会を全力で疑い尽くすみたいな。
うん。それは確かに大事ですね。
はい。
っていうところで、まあ、DDD ペアモブプロと来たんですが、ちょっと前に戻っちゃうんですけど、
はい。
まあ、その勉強会なり、開発が楽しくなったりっていった、ここのところの流れの、ちょっと先の話を聞きたくてですね、
うん。
なんかそのあたりで、目標とか目的とか、なんかこうなっていけたらいいなみたいなのが、もしあったら教えていただきたいですし、
はい、
まあなかったらないんで、なんかどうしたらいいですかねみたいな話ができたらいいかなって思ったんですけど、うん、いかがでしょうか。
うん、圧倒的に後者ですね。すごく今そこが、ちょっとつい最近別のポッドキャストで申し訳ないですけど、鍋倉さんとカネさんの成し遂げたいエイムっていうのが始まったじゃないですか。
はい、
あれが非常に分かりみの深い話をしていてですね。ナス、やったことがある人はいるけど、それを、てか、それすらできてない人は多いけど、まあ、まず、やれてる人は一定数いると。
うんうんうん、
やりきるというか、成し遂げる人って結構稀っていうか、それをも成し遂げたいことを持ってる人はやっぱ強いねって。さっき目的の話もありましたけど、やっぱり、自分の人生、それを持ちたいなと思いつつ、まだまだ持ててないなっていうのが、
うんうん、
まあ、悩みどころでして。まあ、それがあるから転職活動もあんま、ちょっと、まあ、それを、今俺は何者になりたいんだっていう問いを続けているっていう最中ですね。
なるほど。やっぱりその、どういうことをしたいのか、何になりたいのか、何をしたいのかっていうところが見えないって結構、なんでしょうね、辛いって感じじゃないんですけど、もやもやする感はやっぱりありますよね。
してますね。
そういうもやもやに対して今やられてることといえば、やっぱり、まあ、勉強会というより人に会うって感じですかね。
両方あると思っていて、うんうん、なんだろう、やってみたいことっていうと、アプリケーションの開発がやりたいなんですよね。
うん、
いや、なので、なんだろう、それができてないんですけど、まずは一個作ろうっていうのが一番比重として、
うん、
置いてるところ、うん、で、かつ、まあ、これはまあ目的意識というかあれなんですけど、まあ、そうはそうとして今目的を持って動いてる人たちの、
うんうんうん、
とより会って喋って、まあなんだったらやってることに参加して、
うん、
だから LP だったり、アドベントカレンダーだったり、まあ、自分のなすところをもっと増やすことで、なすの積み重なりだろうから、成し遂げるっていうこと。だからそのなすやりたいやりたくないを、まあ、とりあえずやってみて、判別してみて、で、このなす、俺のやりたいなすを積み重ねた先には何が見えそうかなっていうところを探してみようっていう方向で、今は考えてるところですかね。
なるほど。まあ、成し遂げるためのステップとして、なす、今やっていることだと思うんですけど、
うん、
そのあたりなんか具体的にやられていることで言うと、アプリ開発と、あと何かあるんですか？
アプリ開発とって言うとどうだろうな。まあ、LT はこの間、その秋の夜長野って発表させてもらったことがあったんですけど、うんうんうん、まあそこがまあ最近の中で一番成果物として大きいかな。
LT やられてみて、そういう意味で言うとどうでした？なんか、おぼろげながら見えたものとかありました？
それはどうなんだろう。LT 自体は、
うん、
まさかもっと上手くなりたいなとは思ったんですよね。間違いなく。なんか、他の方の LT 聞いてみて、やっぱうめえなって思う人何人もいらっしゃったので。それをもって自分の成したいことにつながったかっていう問いだと、違うな。多分そう。私はプレゼンターがうまいビル・ゲイツになり、ジョブズになりたいわけじゃないっていうのは思ったかもしれませんね。
やってみて楽しいっていうのはあったですよね。
そうですね。 はい、
何が楽しいっていうのは言語化できそうですか？
うん、米長の LT っていうよりちょっと別の社内 LT をやった時の方が感覚として近いのかもしれないですけど、
うん、
終わってみた後にすげえ勉強になったよって言ってもらえる機会が、まあ、社内勉強会の方で、まあ、結構いろんな反響がいただけまして幸いに。で、ここではすげえ承認欲求というものは、まあ、満たされたかなと思っていて、
うん
うんうん、で、それをきっかけに、まあ、社内の勉強会を企画して、それが、まあ、走り出すっていうことも、今やって、動いているので、まあ、成果は出てるのかな。
うん、うん。
うん。だから、それが楽しかったのかな。うん。で、米長の LT で言うと、まあ、うん。それで言うと、まあ、プレゼンの練習はすごくさせてもらったんですけど、まあ、
うんうん、
それで言うと、どうなんだろう。自分の中の手応えとしては、うん、その、社内でやった時よりは、低めで。なんか、インプロっていう、まあ、即興演劇の、についてのあの、LT をさらしてもらったんですけど、まあ、それをもってみんながどれくらい LT にハマったっていうのが可視化されたわけではないので、
なるほど。
うん。なんだろう、手応えとしては弱めかな、と思っていますね。うん。
今、そのお話聞いていて、なんで楽しかったのか、っていうのと、まあ、さっきジョブズみたいなプレゼンターにはちょっと違うかな、要は楽しくなかったっていう部分がいくつかキーワードとしてあったんですけど、
うん、
まあ、その社内の勉強会も含めてなんか伝えること、それが伝わることっていうのがあった、実感としてあった時が、
うん、
ダッシュメンさんの楽しいところなのかなっていうのはちょっと思ったんですよね。
そうですね、はい。
多分そのこの間の秋の夜長の LT の話で言えば、インプロですよね、
はい、
にダッシュメンさんの LT 聞いて行ってきましたって人がいたら、
うん、
めちゃめちゃ楽しくなったと思うんですよ。
まあそうでしょうね。
少なくともその場で行きますみたいな話だったらあったんですけど、多分なんていうんですかね、コンバージョンとかリーチ者的な言い方になると思うんですけど、多分そこが伝えたんだけど伝わっていないっていう部分がなんかキーというか一個あるのかな、まあ LT に関してだけでなんですけどあるのかなっていうのはちょっと今お話ししていて思いましたね、うん、で、そのまあ成し遂げたい AM のお話の流れでもそうなんですけど、なんかその目標とかゴールを設定した時になんかそれを達成したら終わりみたいになっちゃう人が結構いるのがちょっと怖いなっていうのは個人的に思っていて、なんかエンジニアになりたいですってなったらどうすんのっていうのがなかったりとか、 Ruby やりたいです、 Ruby 書けるようになってどうすんのとか結構そういうのあるじゃないですか。で、最初にダッシュメンさんが言ってた結構いろんなものに興味があって今ちょっと食い散らかしちゃってる的なことをおっしゃってたんですけど、
はい、
なんかそれはそれで全然僕はいいと思っていて、
うん、
なんていうんですかね、すんごく尖った技術を持っている人って当然いる、その分野で有名な方っていっぱいいらっしゃるじゃないですか、
はい、
なんだろうな、まあ有名どころで言うとマイクロソフトのチョマトさんとかって、
うん、
あまりにすごい有名な方だと思うんですよ。
はい、
で今からじゃあザマリンをやってチョマダさんに追いつけ追い越せってやっても同じ時間で向こうも勉強するので結構きついと思うんですよね。
はい。
で仮に向こうが別のこと始めちゃうと自分がザマリンやってる間にチョマダさんは別のことをまたプロ級になったりとかってことがあり得るので、
はい、
結構その目的を設定した時にどこをに軸を置くというかその先どうなのかっていうのが結構大事なのかなっていうのは最近ちょっと思うところがあって、
うん、
なので目的と手段を履き違えないってまあ当たり前の話なんですけど、
うん、
とかなんだろうな、その目的によって どれぐらいのその影響度があるのかみたいなのは結構大事なのかなとは思いますね。
影響度っていうのは人生について、人生にとってのってことですか、
うん、影響度っていうのはちょっと矛盾しちゃうんですけど、なんか世界平和にしたいとか、
うん、
なんか自分の技術でなんかそうだな日本の IT 業界を救いたいみたいな、
うん、
正直かなり難しい目標であると思うんですよ、
うん、
でもこれくらいの方がなんかずっと努力して続けられるのかなっていうのはあって、
うん、
でその中でまた細かい目標が作れると思うんですよね、
うん、
なんか、うん、すんごい抽象的な話ですけどまず日本は平和にしたから次はどこそこの国だとか、
はい、
自分ですごいいい会社を作って IT 業界に一個うまくいったから次はコンサルとして別の会社で良くしていこうとかっていうのがどんどん、
はい、
最終ゴールじゃないんですけどゴールは作れていけると思うので、なんかそういう考え方でもいいのかなって最近思っていて、でなので複数のゴールを持つっていうのもありだと思うし、一つの方向に対して複数のゴールを持つのもありだと思うし、そういうなんていうんですかね、ゴールの影響度が広い方が走り続けられるというか努力し続けられるというかより楽しめるというかっていうのがあって、で全然別の方向にゴール持ってもいいと思うんですよ。今エンジニアの文脈で話してますけど、
はい、
なんだろうな、野球が好きだからなんか野球でなんかやりたいとか、ゲームが好きだからゲームでなんかやりたいとか、それも全然ありだと思っていて、でなんかそういうのが多い方がより、
うん、
なんだろう、努力し続けられるというか頑張れるというか、そういうのもあるのかなって最近ちょっと思っていて、でなんかゴールに持たれたりしないっていう言葉をちょっとこの間その鍋倉エームの感想に書いちゃったんですけど、
一旦に書いてらっしゃいましたね、うん、はい、あれちょっと気になる、
そのゴールにたどり着くと満足しちゃうっていうのは、さっき言ったエンジニアになったらどうすんのとかっていうのの意味で、でなんか僕はゴールたどり着いてもまた次のゴールが見えるんじゃないかなっていうのが結構あって、
うん、
それも無数に、
うんうん、
なんでなんか成し遂げたいことってポッて言われた時に自分の中でちょっと違和感を感じちゃったんで、ちょっとああいうことを書いちゃったんですよね。
なるほど。なんか納得いくというか、
うんうん、
なんかそういうゴール感なんだろうなって、それなんか多分そうですね、私が引っかかったじゃないわ、その共感したゴール感とフォルテさんが今危惧してらっしゃるゴール感って、まあ、同じじゃないのかな。結構、その危惧すべきポイントって分かったと思っていて、そこも納得いったなって思っている。で、その上で、まあ、どうだろうな。結構その、私の興味は確かに移ろいやすいので、
ああ、はいはいはい、
いろんなところに興味を持って、それ自体は、なんだろう、その興味を持つこと自体はもう気質だから変えようがないくらいに思ってるんですよ。
まあ、はいはい。
うん。なので、その上でなんか一個深めるものを持ちたいなっていうのが悩みというか、まあ、一番思っていることなので、なんだろう、興味関心は持ち続けるので、なんか、そうですね、なんか、うん、それで言うと私は4日かからないのか、私個人の気質からは4日かかりは発生しないのかなって、
うんうん
うん、その点では楽観視してます。
うん、
なんか多分もし私が今深めたいものを、生涯これを続けるんだって思ったとしても、
うん、
1ヶ月か2ヶ月後くらいにはまたこの別の深めたいものが見つかってどうしようって頭抱えている、うんうん、ので、なんでそうですね、ただおっしゃるようにもうこれをやるんだって言ってやりきっちゃって燃え尽きちゃってみたいな人は確かに気をつけた方がいい人は世の中に大勢いるのかなって思いますね。うん、
なんかすいません、すごいふわっとしたことを言っちゃってあれだったんですけど、
いやいやいや、多分刺さるというか分かる人がたくさんいると思います。あ、
そうですか、
うん、
でいろんなところにやっぱ興味があってっていうところで、ちょっとエンジニア的な文脈にしちゃうんですけど、
はい、
その知識が浅いとダメなんじゃないかみたいな部分があったりするじゃないですか。
はい、
すごく PHP できる人と DB できる人と MySQL 書ける人とみたいな人がいた時、
うん、
自分はどっちもできないってなると、
うん、
分かるんだけどあまりできないってなると価値がないのかなって思いがちになっちゃうんですけど、実は PHP すごくできる人って SQL 苦手だったりとか、 SQL すごい書ける人って PHP 苦手だったりするじゃないですか、
はいはい、
そうすると両方ともちょっと分かるっていう自分がいると間を取り持てたりするんですよね。なんでその二人がすごくパフォーマンスを発揮しやすい環境を作ってあげたいとかっていうのができたりすると思うんですよ。
うん、
PHP 的には SQL 側でこうしてほしいとかっていうのがあったりってよくあると思うんで、
はい、
なんかそのあたりの調整をする役回りというか力の発揮の仕方っていうのもあるのかなっていうのはちょっと思ってて、
うん、
で自分は結構そういうところに自分のやりたいこと、はい、っていうのを見出しているので、
うん、
結構自分はだからいろんなことをやるのは全然後ろめたくさがないというか、
あ、
自分の目的に合っているっていう感じているので、だからなんだろうな、モチベーションもあるし楽しいし、
うん、
もっと知りたいしっていうのはあるんですよね、
うん、
だから自分の得意言語は何ですかって言われると多分言えなくて、年数で言えば一番 Java が長いんですけど、
うん、
ただじゃあすごいプログラムを Java で書けるかって言ったら書けないんですよ、
うんうん、
でも Java もわかるし DB もわかるし、例えばサーバー OS のインストール、
うん、
Windows サーバー、Linux、Solaris いろいろやってきたし、でフロント側の JavaScript も書けるし、
うん、
まあ、ミドルウェアもいくつか触ってるしみたいなところで、まあ、そういう役回りはできるのかなっていう自負はあるので、
うん、
まあ、なんか一つの例というか例えとしてそういうのもあるよってことはちょっとお伝えしたいなと思いました。
いや、ありがたいって話、
うん、
いや私と多分なんだろう、深めきれてないなっていうのどうなんですかね、結構いるんじゃないかなとは思っていて、この
そういう思いを抱いている人が、
うん、うん、なので今のフォルテさんの話を刺さる人も、私は刺さりました
ありがとうございますなのでその結構いろんなところで言ってるんですけど、知ることは大事だなっていうのがあって、
はい、
結構いろんなことをやっている方、やり方をやっている方、考え方をしている方って本当にいっぱいいるので、なんか一個やってみてダメだったら結構心折れるじゃないですか、
うん、
で諦めちゃったりするんですけど、でもなんか少しでもそこに引っかかるもの、エンジニア楽しいなとかプログラム楽しいなとか、まあ、営業でも例えば料理人でも何でもいいんですけど楽しいなって思ったら、なんか手を変え品を変えちょっと楽しくなる工夫をしてみる、
うん、
っていう意味でいろんなやり方を試してみるっていうのはちょっとやった方がいいのかなとは思うんですよね。
楽しくなる工夫、
うん
うん、
まあ、学ぶ工夫の方がしっくりくるかもしれないですけど、つい、
うん、
楽しい文脈でこのポッドキャストは楽しいことを話すっていうあれなんです
ごい脱脂目の人生相談みたいになりかねついてるんで、ちょっと、
うん、いやいやいやいや
いや、ありがたい話、
何でも話していいよっていうポッドキャストなんで大丈夫です、はい、
私は楽しいです。
はい。
はい。ありがとうございます。
というところで、ざっくり話をしてきていい時間なんですが、
はい、
何か言い残したこととかありますか？
言い残したこと。
これは言っときたいなとか、まあ今日話した流れでとか。
みんなフォルテさんのポッドキャストに出ると人生相談をしてもらえるよ。
やばいな、これ。まさかり。やぶみとか。いや、それはどうなのみたいな。
いやいやいや、また、少なくとも当事者の私が、うん、ためになったって言ってるんで、まさかりを投げられる言われはありません。
ありがとうございます。い
や、もしまさかりが飛んでくるんだったら私にください。
ポッドキャスト大先輩であるしがないラジオとか、
はい。
いろんなポッドキャスト言われてるんですけど、ポッドキャストは炎上しにくいメディアなんで。
まあ、拡散しにくいでしょうからね。
あぐらをかいて、ちょっと頑張っていこうかなと思いました。
いや、良いと思います。
というわけで、ちょっと締めに入っていきたいんですが、よろしいですかね。
はい。
そしたら、まず、ポッドキャストの告知からさせてもらいますね。このポッドキャスト、青空 FM では、ゲストを募集しています。話したい、楽しいことがあれば、誰でも OK です。今まで、ポッドキャストに出たいんだけど、IT エンジニア歴が短いからとか、そもそも IT エンジニアじゃないからって人でも大丈夫です。エンジニアの人が多いんですけど、全然営業の方とか、なんだろう、事務の方とか、先生とか、誰でも大丈夫なんで、ぜひぜひ気軽にご連絡いただけると嬉しいです。連絡方法は Twitter の DM など何でも大丈夫です。また、青空 FM では、ご感想やご意見をお待ちしております。Twitter でハッシュタグ、シャープ青空 FM、シャープ AOZORAFM をつけて、ツイートしてください。よろしくお願いします。 というところで、次にゲストであるダッシュメンさんから何か告知があればお願いします。
はい、告知というほどのものではないのですが、まあ、若干途中で喋りました私のアウトプットの流れでアドベントカレンダーを、まあ、5つほど多いなやります。何月に何ってもうあんま控えてないんで、まあ、ざーっとやるものだけずらーっと並べてしまうと、ときわの森っていう、まあ、コミュニティがありまして、シェアハウスをやろうってコミュニティなんですけど、それについてのアドベントカレンダーと、途中に出てきましたエンジニアの登壇を応援する会のアドベントカレンダーで、これがまあ僕の中で一番直近で出したい成果物なんですけど、クソアプリをみんなで出そうっていうアドベントカレンダーがありまして、こいつの締め切りが12月12日にあります。クソアプリなんで、まあ、何でもいいからアプリをリリースしようっていうやつですね。で、成長ジャーニーの、著者の一人である、VT 亮さんのアドベントカレンダー、成長に関するアドベントカレンダー。うん、で、インフラ勉強会ってものによく参加しているので、まあ、そちらのアドベントカレンダー、合計5つですね。私のブログに、12月頑張って生やします。はい、頑張りますんで応援よろしくお願いします。できたら呼んでください。
はい、ショーノートにブログの URL と各アドベントカレンダーの、リンクを貼りますので、更新されてるかなっていうのをぜひ見ていただければと思います。
見張ってください。はい、頑張ります。
はい、ありがとうございます。というわけで、エンディングトークという形になるんですが、ダッシュメンさん、ポッドキャストに出られるのって初めてですか？
初めてです。
どうでした？ポッドキャスト出てみて。
いや、すげえ、なんだろう、話しやすくざっくばらんに聞いていただいて、とても良かったです。ありがとうございます。
いやー、そんな感想いただけると仕込んだんじゃないかみたいな。ありがとうございます。
仕込んでない、仕込んでない。いや、これ、もう、なんて言ったらいいんだ、仕込んでないよ。本音ですよ。
こういうことを言うからそれっぽくなるっていうのはあるんですけど。
いや、なんだろう、この話に、なんだろうな、なるとは思ってなかったので、正直。
うんうんうんうん。
うん、なんだろう、楽しいよね、みたいな。話をし、もしかしたらその転職したいねみたいな話がなるかなと思ったかもしれないですけど、なんだろう。うん。私はどうやったら楽しく生きられるのかっていう話だったと思っていて。それはまあ皆さんが多分、無理やりなんかいい話風にまとめると、なんかみんなも知りたいことなんじゃないのかなって思うので、
うん、
いや、ほんな、話、私は少なくともこの話を聞けて、この先の人生を楽しくするための一助に、ぜひしたいと思っているので、よくみんなで楽しく人生生きようぜって。はい。謎のまとめに入りましたけど、ありがとうございます。
いや、こちらこそ。素晴らしいフォローをいただいて大変助かってまあ、そんな感じで、なんだろうな。
はい。
脱線するというか、最初のテーマと違う方向に行くっていうのも、まあ、音声メディアの、ポッドキャストの魅力かなと思いますので、
うん、
まあ、もしちょっと出るのどうしようかなとかって思われている方がいたら、こうやって本当に楽しんでいただけているので、ぜひぜひハードル、行動のハードルを下げて、出演していただけると嬉しいです。
そうです、そうです。脱脂麺でも出たんです。この話を聞いていて、脱脂麺が激痛エンジニアだな、やべえな、この人みたいには喋れないなと思ったか？はい、すごい自虐ですいません。
煽りが入りました。
やっていい煽りですから、これは。はい、
了解です、はい。どうもありがとうございます。というわけで、第5回目ですね、ダッシュメンさんをゲストにお迎えしてお送りしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。